Hello everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。ロサンゼルスのってもう何気なくね、まあ、何気なくっていうよりももう慣れちゃってるんだよね。ついついそのままいつものフレーズ言ってしまいましたが、まだ北カリフォルニアにいるマサミライトです。まあ、今日もね、外で高い木を眺めながら、そんな木陰で皆さんへお届けしたいお話はこれです。真実は一つ。いや、真実は一つってそうだよね。真実が二つも三つもあったらおかしいんじゃないのなんて思うわけでね。下の子のね、住んでるこの北カリフォルニアの方には結構野良猫ちゃんっていうか地域猫ちゃんなんだけども、まあ、そういう猫ちゃんたちが結構いっぱいいて、まあ、そのね、猫ちゃんたちにちなんだお話を今日はお届けしながら、真実は一つというね話題で、まあ、その話題っていうのはね、みんな今日のお話を聞いてていろいろ思うことがあるかもしれないけれども、っていうのはね、自分も似たような経験ありますなんていう人が絶対もう話す前から出てきそうだなって思ったりするんだけれども、人はね、噂を作るのも上手だし、自分の観点で言うのも上手だし、でもその本人しかわからない真実っていうのもあるわけでね、まあ、そんなお話を交えていきます。下の子が引っ越しをしてきた時に、まあ、一番最初にね、野良猫ちゃんなのかなっていう子がウェルカムしてくれて、すぐにビデオを送ってくれたんですね。で、その子は外にいて、まあ、家がないのかななんて思っていたんだけど、まあ、その近所のあたりを見ると結構ね、10匹ぐらいいて、まあ、すごい、なんていうのかな、まあ、なんかもう、まあ、っていうオレンジ猫ね、あのオレンジ猫ちゃんがいて、でうちの子もオレンジ猫ちゃんいるんだけども、近所でこうやってノラちゃんみたいなオレンジ猫ちゃんがいるっても不思議だねなんて話をしてたんですね。まあ、ある意味ご縁かもねなんて話をしていて、でそれで少しずつ慣れてきた外猫ちゃんたちで、うちの子も毎日毎日ご飯をあげていて、で最初の頃に引っ越しをした時にね、でこのノラちゃんどこの猫なんだろうねなんて話をしてたんです。でちょうどお隣さんにお話をしたら、まあ、うちにもよく来てたんだけれどもって、ね、うちに いた猫、あのお父さんらしき猫、そして息子ちゃんみたいな感じで、お母さんもいてね、3匹で、ね、よくいて、うちの中によく入ってきたのは母猫と下の子なんだよねなんて話をしていたんですね。でも最初上手に、まあ、深く話をしたわけじゃなかったんで、まあ、その話をなんていうのかかいつまんで聞きながら他の人の話を聞いていると、まあここで飼っていた猫ちゃんを追い出して、そのお隣さんが、まあ、要は無責任な人みたいな感じになってたんですよね。まあ、そんな感じには見えないけどと思いつつ、私たちは時々しかここを訪れることがないので、お話をする機会があんまりなくて、でそうしてるうちにうちの子がね、でそのノラちゃんらしき子に毎日ご飯をあげていくことによって、まあ、どんどん毛艶も良くなってきたねって、目もどんどん優しくなってきたねっていう話をしてたんですね。でやっぱ外にいる猫だから、まあ、もう外ですごい慣れている猫ちゃんたちでね、でうちの子が、まあ、飲みのお薬とかをつけてあげようかななんていろいろ話をしてる時に、まあ、この猫たちって本当は何歳なんだろうってなったわけですね。でそうしてね、お隣さん、私はまあ結構人と話をするのが好きなんで、お隣さんにね、で今回お話をしたんですよ。ねえ、この子たちってどっから来て誰の猫で、でそれで何歳か知ってるって言ったら、今回は深くいろいろと話をしてくれて、まあ、この猫ちゃんたちのファミリーツリーっていうね、まあ、その相関図っていうのかな、それがなんか見えてきてみんなでびっくりしたんですよ。それはね、うちの子の右隣の家で実は飼ってた猫ちゃんがいて、でそこには大きなワンちゃんも2匹いて、でまあ、まだ小さな5ヶ月ぐらいのね、まだちっちゃな、まあ、メス猫がおめでたをして、でお父さんと2人ね、 その家に右隣の方に住んでたらしいんですね。でも多分母猫の方がお腹が大きくなっていて、小さいにもかかわらずやっぱりワンちゃんたちを見て多分安心できなかったんだろうねって。でそしてこの子たちが逃げてきて、それこそうちの子が今住んでるその家の玄関先のパティオがあって、君が立ってるそのパティオの下、そこにねちょっと猫が通れるぐらいのところがあって、そこに入ってこの子たちはそのお母さんは4匹の子供を実は産んだんだよって。でそうしてね、その僕もそしてこの家のオーナーさんも一緒に見守っていたんだって言うんですね。まあ、結構ちょっと年配の方って言っても多分私ぐらいだから50代とかかなみたいな、そんな年齢の男の人なんだけれども、でそうして4匹の子猫たちがすくすくと育っていき、でどう見てもこの元住んでた家に帰る様子もなく、あの家の人たちっていうのは、まあ、人それぞれ考えが違うよねって言ったんですね。人それぞれのペットとかに対する思いとか考え方って違うよねって。だからもうそのままこの子たちを追い出すような感じになって、最終的に僕があまりにもかわいそうになって、このメス猫とオス猫と、ね、生まれた子の1匹だけを引き取ることになって、でそしてこのフィックス避妊のね手術をね実はさせたんだって。生まれた子たちが4匹いて、もちろんある程度大きくなるまでみんなで見守り、1匹はこの家のオーナーさんで、このオーナーさんが引っ越しの時にその猫を連れて行ったんだよねって。でそして2匹は僕の妹のところで引き取ってもらい、無事に4匹の子猫はね、家が見つかったんだって。で僕はちょっと家の 裏ドアの方に猫用のドアをつけたことによって、猫たちが自由に行き来できるように、そんな風にしてこの猫たちは暮らしていて、まあ、家の中を出たり入ったりするんだけれども、結構外に慣れてきたらセットにいることがちょっと増えちゃったんだけどねって話をしてくれたんですね。ちっちゃい頃にこの家のオーナーの子に、ね、もらわれた1匹の猫を、でそしてお父さんとお母さんと、ね、お兄ちゃんと思える、今うちの子がご飯をあげてる子がいるんだけども、その子たちがね一緒に遊んでる様子を家の中の窓から覗いて見る、その猫を見るときなんか時々胸が痛くなったんだよってお話をしてくれたんですね。わあ、ものすごいいいことしたんですねって。で隣の家に捨てられた猫を実はこうやって今もなおご飯もあげて、そして近所猫ちゃんたちがいつ来ても必要な猫ちゃんたちがねってグラージのほんの少しを開けてそこに入って休めたりってできるように、もちろんまたその3つぐらい隣のところにはおばあさんが住んでいて、おばあさんが10匹ぐらい、もちろん避妊をさせている猫なんだけども、今ではまあ10匹ぐらいになったのかなって、ある時は14匹ぐらい、その近所猫たちまたは見捨てられた猫たちにご飯をあげていて、今もなおやってるよっていうんですね。そんなお話を聞いて、実はみんなが無責任に猫をほったらこしにしていると思っていたそのお隣の男の方は、なんと実はこうやってかわいそうに見捨てられたお母さん猫とお父さんを救った人だったってことが分かったんですよね。まあすごいねって、全くいろんな人たちがいるけれども、なんかすごい優しいことしたよねって話をしていたんですね。僕がやってることっていうものも、なんか 猫たちが外をね出入りしたりするような感じで、みんながほったらかしに見えるように思ったりするかもしれないし、僕自身が本当に綺麗にできてるかって言ったらそうでもないかもしれないけれども、でも僕なりにできることを、そして猫たちが安心できるようにっていうことをできる限りやっているんだって。だからこの野良猫ちゃんたちも毎晩僕のところに来て胸元で45分ぐらいかな、少しはいてくれるんだよって、そしてまた外に行ったり自由に出入りをしたりっていうことで、まあ住んでいるんだよねって話をしてくれて、まあいろんな話の中からすごいね、いいことしたねって、すごく心が温まる話を聞かせてくれてありがとうっていうことでね、すごいにっこりとしてくれました。その日の夜、夕飯を食べながらね、主人とか息子とフィアンセの子にも、実はあの子たちこういうストーリーがあったみたいよっていうことで話をして、みんなでびっくりしたんです。その時に思ったのが、周りの人って当事者じゃない人はいろんなこと言うよねって。もちろん私たちもいろんなところでいろんな経験をもちろんしてきてね、猫のことじゃなくてもこういう時ってあるよなって、私はいつもその本人に確認をするっていうことをねよくやるんだけども、そんな中で今回も本人に確認をしたことによって素敵なお話を聞くことができたなと思ったんです。私もね、個人の活動としてももちろんビジネスの業界でも表に立つっていうことはもちろんいろんな人の脚光を浴びることも多いわけだし、いろんな話の的になることももちろんあって、まあ、いろいろ話がある中でもね、私なりの当事者である本当の自分が知っている自分だけが知る真実、いろんな人を助けたりいろんな人に手を差し伸べたりとか、でもその真実を知らずにいろんな人が尾びれも背びれもつけちゃったりとかすると、お話って全然違う話になったりするわけじゃない。皆さんもきっとそんな経験があると思うのね。だから人は自分のことじゃなければいろんな言葉に変えたりいろんなストーリーに変えたりすることもあるかもしれないけれども、でもこの世の中には必ず真実は一つだっていうこと、それを分かってくれる人がいればいいよねっていう話によくなるんだけども、そういう真実ってね、それを受け入れる人たちやそういうね真実を信じることのできる人たちのところにしかきっと行かないんだろうなと思うのね。そうでなければ絶対曲げたりいろんな話にする人はどんな形であっても絶対すると思う。もうこれから先ってどんどんね人が分かれていってる中、私たちはそういう話を耳にすることももちろん少なくなっていくかもしれないけれども、今日のお話をね、今回のお話を聞いて、ある意味みんなにもね、いろんなところでもしあなたがいろんな境遇にあったとしても、あなたの持つ真実っていうものに胸を張って、ね、生きて言えることがあれば堂々としていいと思います。そんなことを今回の話を聞いててすごい思ったし、まさか深くいろんなことを周りの人に言われてるなんて想像もつかないまま、すごい笑顔で話をしてくれたそのお隣さんのお話を聞いて、私も彼のやってきたことを褒めるチャンスをもらえたことをすごく嬉しく思いました。なので皆さんがいる世界、皆さんこのラジオを聞いている皆さんがこれまでどんな思いをしてきたか私にはわからないけれども、もしなんかこの話わかるって共感できるって思うようなことがあれば大丈夫、安心して、あなたが信じている、あなたが知っている真実があれば、ちゃんとユニバース、宇宙はちゃんと見てるってこと、宇宙が知っていれば届くところにしっかり届くっていうことを今日はお伝えしたいなって思いました。前回のエピソードのサッカーのお話もたくさんの方が感動してくれてシェアをしてくれてありがとうございました。そのお話と同じように時を超えても真実の物語っていうのは絶対どこかで必要なところにまた届き、どこかで必要な人たちの心を癒してくれ、そして勇気に変わるっていうことだと思うので、今日のお話も必要な人に届くといいなと思いを込めて 終わりたいと思います。アメリカは今日July 1st なので、今月も最高の月になる。そう、皆さん7月も最高の月にしていきましょう。 Thank you, thank you, thank you。 もちろん皆さんいつものように Promise me, love your life。 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Oh, have a beautiful day。 それでは北カリフォルニアよりマサミライトでした。